り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第102回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。第101回の配信に際して用意していたコメントの紹介など、オープニングトークを丸々すっ飛ばすというありえないミスがありました。そんなわけで、第 101.5 回を緊急配信したんですが、実はそれが、ちょうど2周年の配信だったんですよね。
2014年3月28日から配信を開始したゆくもばですが、おかげさまで丸2年、配信を継続することができました。100回配信を達成して、ついに3年目に突入するにあたっては、ここまで続けられたことが、ある意味驚きというか。
まさか中の人が、すっかり忘れたままで、第 101.5 回の編集をしているとは、思いもしませんでした。
あれは、つづみちゃんがキレたからじゃないの？
あれは教育的指導って言うんです。
それはともかく、今後は、本編の継続もだけど、ハイブリッドの配信とか含めて、これまでとはまた少し違う形で、頑張っていくことになるのかも。
ついに、チェビオと VMWare のライセンスを買ってしまっていますから、もう後戻りはできないですし。
それでは、今回のニュースです。
ジャストシステムは、iPhone、iPad 向けの日本語入力システム、ATOC for iOS の最新バージョン、1.5.0 を公開しました。バージョン 1.5.0 では、独自の UI を採用したジェスチャー入力、フラワータッチを新たに搭載しました。フラワータッチは、Android 版には搭載されていましたが、花びらのような入力パネルで、濁点なども少ないキータッチで入力ができるというものです。また、QWERTY キーボードでは、アプリに応じて、記号のキー配列が切り替わるようになりました。Twitter アプリでは、返信やハッシュタグの入力に使う、アットやシャープ、ブラウザーの URL 入力欄ではスラッシュなど、使用頻度が高い記号がキー配列中に登場するようになっているとのこと。その他の使い勝手も改善されています。
ATOC for iOS のバージョンアップは、iPhone SE 9.7 インチ iPad Pro の発売と同じタイミングで行われました。キーボード切り替えの操作が変更されてしまったので、操作に戸惑うという人もいるかもしれません。フラワータッチ入力は、中の人も試したんですが、フリック入力に慣れてしまっていると、指を動かす方向が違うので、かえって戸惑うかもしれません。しかし慣れてくると、濁音などの入力は、ちょっと楽ですね。
マイクロソフトは、開発者向けの年次会議、ビルド2016において、 Windows 10の今後のアップデート方針について明らかにしました。次のメジャーアップデートと噂されていた、レッドストーンについて、今年の夏、Windows 10、アニバーサリーアップデートとして提供されることが発表されています。また、Unix シェルとして有名な、Bash が Windows 10でサポートされることが明らかとなり、Unix コマンドでのファイル操作や、Emacs や Vim などのエディターを使って、ファイルの編集を行うことが可能になります。
Windows 10は、長期的にアップデートが行われると言われていますが、まずは1周年のメジャーアップデートですね。それ以上に注目を集めているのが、Bash のサポートでしょう。OS X や Ubuntu など、シェルとして採用している OS も多く、Windows 以外の OS でのコマンドライン操作は、Bash で作業をしているという人も多いのではないかと思います。これで、Windows でも Bash で操作できると、喜んでいる人は多いかと思いますが、これまでは Linux や OS X が必要だった作業が、Windows でも可能になるといいですね。
ふるさと納税の返礼品で、デジタル機器が採用されることがありますが、島根県出雲市は、ふるさと納税の返礼品として、富士通のノートパソコン、2機種4モデルを追加しました。20万円以上の寄付で、15.6 インチの、ライフブック、WA1、30万円以上の寄付で、13.3 インチのモバイルノート、ライフブック、WS1 が贈られます。いずれのモデルも、ホワイトとブラックの2色が用意されています。ライフブック WA1 は、ディスプレイ解像度は 1366×768 ピクセル。CPU は、Core i3-5005U。メモリーは 4GB。ハードディスクは 1TB。DVD スーパーマルチドライブを搭載。OS は、Windows 10 Home、Office Personal Premium を搭載します。ライフブック WS1 は、ディスプレイ解像度は 1920×1080 ピクセル。CPU は、Core i7-6500U。メモリーは 4GB。SSD は 256GB。DVD スーパーマルチドライブを搭載。OS は Windows 10 Home。オフィスホーム&ビジネスプレミアムを搭載します。
地元に工場がある地方自治体で、ノートパソコンが返礼品に設定される事例はこれまでもあって、NEC の工場がある山形県米沢市では、NEC パーソナルコンピュータのラビーや、同じ工場で製造されている、レノボのシンクパッド X1 が設定されています。他にも、長野県安曇野市で、バイオが台数限定で設定されたりもしました。出雲市は、島根富士通があり、ここではノートパソコンやタブレットの製造が行われています。いずれの事例も、比較的高額の寄付額設定になっていますから、寄付額の上限などよく検討した上で、申し込むことをお勧めします。
富士通と富士通ネットワークソリューションズは、東京都の恩賜上野公園、浜離宮恩賜公園のガイドサービスシステムを構築し、東京都はこのシステムを使用したガイドサービスを4月1日に開始しました。このシステムは、富士通ネットワークソリューションズ、FNETS のクラウドサービス、富士通ユビキタスコンピューティングサービス、ポシジオと、情報配信型 Bluetooth ビーコンを組み合わせたもので、専用アプリを入れたスマートデバイスに、音声ガイドや動画、写真、参考情報などを提供するものです。また、目的地を設定すると、 AR 技術を活用して、目的地の方向と現在地からの距離を表示する、などの機能を搭載しています。FNETSは、旧日本海軍の鎮守府が置かれた4都市で構成される、旧軍港市振興協議会のホームページ作成を行っており、こちらでも、今回採用された都市ジオや Bluetooth ビーコンを使ったサービスの提案が行われているとのことです。
東京都でサービスが開始されたガイドサービスは、スマートフォンやタブレットに、様々な情報を提供するサービスですが、日本語だけではなく、英語、中国語、韓国語などの多言語に対応しています。また、ガイドサービスだけではなくて、スタンプラリーやクイズなどを提供する機能も搭載しているとのことです。旧軍港市振興協議会は、横須賀、呉、佐世保、舞鶴という、旧海軍の鎮守府が置かれていた都市で構成されています。横須賀市は、以前 Google のイングレスで、青く鋼のアルペジオとのコラボ企画に協力したりもしていたので、スタンプラリーなどの機能があるサービスに興味を持つのかもしれませんね。
旧鎮守府とか、軍港とか、そっち関係だからといって、カンコレが出てくるわけではありませんからね。中の人は、変な勘違いをしないように。
やめて差し上げろ。
ともかく、日本人向けの情報提供だけではなくて、海外の観光客にも対応できるサービスとして、なかなか面白そうですね。今回のニュースは、以上です。
iPhone SE が発売されて、そっちで盛り上がっているタイミングですが、中の人は iPhone 5C の再評価試験を始めています。
しばらくの間、パブリックベータ版の評価に使っていた iPhone 5C ですが、改めて4インチサイズの使い勝手などを確かめるために使ってみることにしました。iOS 9.3 にアップデートしたところ、やや動作が重かったので、やはり、iPhone 5と同等のハードウェアスペックでは苦しいのかな、と思ったんですが、その後、パスコード入力画面で再起動を繰り返してしまう不具合に見舞われました。
起動して、ロック画面を表示したところで、また再起動して、それを繰り返す、アップルループ状態や、パスコード画面にスワイプしたら再起動してしまうというのは、随分前から複数の報告があるようですね。
幸い、一度初期化したことで、この不具合は解消したんですが、同時に重かった動作も軽くなり、バッテリーの消費も抑えられて、思いのほかいい感じになってます。今月は、回線契約の見直しも行わないといけないんですが、それも含めて、近いうちにどうするかを決めたいと思っているところです。
それって、新しい端末を買うための口実作り、ということじゃありませんよね。
それはない。
って、言えればいいのにね。
ゆくもばでは、皆様からのコメントをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューのほか、ブログや Facebook ページへのコメント、Twitter でのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなどなど、中の人にコメントを送りつける方法はいろいろあります。
いただいたコメントについては、ゆくもばの中でもぜひ、ご紹介させていただきたいと思っています。
ツイッターのアカウントは、@yukumoba、ハッシュタグは、@yukumoba です。ブログやフェイスブックページは、ゆっくりもばっていってね。 ってググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてください。それでは、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね、の制作は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオ S を使っています。
内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。